グラグラゲームラジオ第359回お便り会でございます、
うん、
はい、はい、今流れている初音ミクさんの曲は塚田さんが紹介していただけるということで、
はい、はい、ゆつきゆかり&絆あかりでアルルの花です。
はい、ツイッターにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います、
うん、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
B さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫とまたたびの研究は分かりやすいプレスリリースが出ていて、うん、読むと面白いですよ、うん、床を転がらないで済むような条件だとちゃんと転がらなかったとか、うん、ツッコミどころを潰すような実験の設定をしているのはさすがだなと思いました。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。これ僕も読ませてもらったんですけど、なんだろうね、要は、そのまたたびを体につけることによって、蚊を寄せつけない、要はその蚊によるなんか病気の媒介を防ぐためにやってるんだよ、説ってことね。
説というか、そういう論文がね、発表されて、うん、まあ、そうじゃないかって言われてたんですけども、いや、うん、明らかに俺は寄ってるん、寄ってるんちゃうのっていうね、ことを僕が言って、
うん、
まあ、B さんがこういう研究してますよみたいなことを紹介していただいたんですけどもね。
そう、なんかこの現象ってさ、あの猫科の動物には割と、うん、あの全てにおいて当てはまるよね。
そうそうそう、あの虎とか、
ね、ダイオンとかもね、
ヒョウとかね、その猫科の動物関連はまたたびにそういうなんかそういう仕草、
うん、
ね、顔をこすりずとかさ、そう、体をこするっていうね、うん、寝転んでそういうことをみんなやってるみたいな。
そう、ほいで、ライオンとかもね、あの野生のエルザに出てきたんだけど、なんだっけな、ゾウのうんこかな、ゾウのうんこに確かそんな成分が含まれてて、やっぱ猫みたいに体にすりつけることによって、うん、あの蚊とかあのアフリカ生成バエとかを防ぐみたいな感じの効果が確かあったはずなんですよ。だからそう言われるとそっちに近い現象なのかなっていう気もしますね。
そうかな。カーなんて飛んでないしな、室内外してるとそもそも。
いや、だから本能として、うん、うん、それがもう備え付けられているってこと、
ね。いや、何やったらまたたび噛んでる時あるし。
もう興奮して何だかもう体の中にも入れたい。
入れたいんか。
ことなんじゃないですか。わかんないけど。猫の気持ちわかんないですけども。
そうですか。
確かに興奮して変なテンションになってるなとは思うけど、うん、またたびに興奮してるのって。もう変なテンションになるぐらい体に取り入れたいってことなんじゃないの。あと可愛いのがさ、謎の現象なんだけど、
はい、
箱に入りたがるじゃないですか。猫科の生き物って。四角い段ボール箱とかに、
そうそうそう、あれはね、身を守るためですよ。
無理なんじゃねえのぐらいのちっちゃい箱にも無理くり入ろうとして、
はいはいはい、
体積的に無理じゃないですかみたいなところにも無理よりグリグリグリグリって体入れていくのとかあるけど、あれも全ての猫科の動物がやってて、ライオンとかに段ボール与えるとやっぱ段ボールに入ろうとするんですよ、ライオンなのに。
あんなさ、お前百獣の方やのになんで天敵いるんかみたいな、お前に。
あんなでっかい生き物でね、たてがみとかふわっさーってやってるにもかかわらず箱を与えると、あ、箱ですねつって、そこにこうギュッて入ろうとするのが可愛らしいなって思うんだけど、
あ、じゃあ天敵とかその辺は関係ないのか。
なんかだから
性質みたいな感じなのか、
猫の性質としてやっぱあるんじゃないっす
ね。
まあでもその天敵どうなんだろうね、落ち着かないみたいなのはやっぱあるんじゃないっすかね、生き物の本能として。そのオープンな場所にいると落ち着かないみたいなのは、
うん、そう、猫の体を舐めるっていうのは自分の匂いを消すためでしょ、あれ確か。
そうなんだ、そうなんですね、そうなんだ。
勝手なこと言われへんな、なんか。俺もちゃんと調べないとわかんな。
猫のザラザラのベロでザリザリザリザリ。
あれ気持ちいいっすよ、ザラザラって。自分にも手にもやってくれるから。
そうなんですね、
うん、毛繕いをしてくれるんですよ僕にも。
そうなんですね、家族だと思っているんでしょうかね。
そうでしょうね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、ゴロツヨシさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鬼滅の刃2期発表されましたね、
うん、
映画が見たくてテレビアニメをまとめて見た直後だったので間が開かなくてよかったです、
うん、
あと無限列車編はほぼほぼ、ほぼほぼ泣いてしまいましたね、うん、ちなみに原作はとびとびなので内容分かってないぜ、ないぜだから遊郭編も楽しみです、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、さっきもちょこっとお話ししたんですけど、ね、遊郭編はなんだろうな、無限列車編以上にバトルシーンが多いんで、でしかもあんま言わない方がいいのか、割と無限列車編では活躍するキャラが限られていたじゃないですか。
無限列車編、そうですね、はい、う
ん、まあ、ほぼほぼ最後の方は戦うのも煉獄さんだけみたいな感じになってたけど今回は全てのキャラに
似てばがあるんです。いろんな柱
が
出てくる。あ、そうですか。
いろんな柱は、それ言っちゃうとまたあれだけど
はい、はい、
だって主人公は炭治郎くんだから。
そうね、
あの三人組がメインのキャラだから。
炭治郎のその日の神神楽の謎っていうのは、
うん、
その遊郭編で明かされたりするんですか？
それ言っちゃうとダメなんじゃないですか？俺また、トミアンがそうやって誘導するから俺はポロって言っちゃうけど、そうするとまたネタバレされましたみたいなお便りが来ちゃうから、
ああ、そうなん
です。言わないですけど。
なんかそう知りたいんですよ、僕の。
だからわかるでしょ、大体そのさ、
はい、
要はね、炭治郎はまだそこまでの実力者じゃないわけですよ、位的にも。まだ水野と、ちょっと下のキャラで強くなったとはいえ、無限列車編でも言ってたでしょ、強くなったと思ったらまた高い壁が現れて、
う
ん、全然そのすごい人たちのところにはまだまだ及ばないのが悔しいって言って、もう、うん、猪之助がそんなところででも泣いてちゃダメなんだ、どんなに自分がダメだと思っても前に進まなきゃダメなんだぞ、つって、もうお面からボロボロ涙をこぼしながら言ってたでしょうが、めっちゃ名シーン。だから、炭治郎は、戦闘力ではまだまだ柱とか上限とかには及ばないんだけどもみたいなところでめっちゃ頑張るから見てやってくださいよ。
あれ肩ってあるじゃないですか、うん、1の肩2の肩
ある、ね、あるね、
僕が知ってるのは何だっけ、あの人10の肩を水の呼吸でしたっけ、
うんうん、
あれはやってる人いるじゃないですか、
うん、
名前ないんだっけ、
義勇さんね。
あ、義勇さんですか、
うん、
あれ10の方以上の方ってあるんですか。
あ、だから11を使ってたじゃないですか、義勇さん使ってたよね。あと雲山編で11の方なぎってやってて、
そう、ああ、そっかそっかそっか、
あれ
さ、どこまでの方があって、あの方は誰が教えてくれるんですか。
あの方は、その流派を作った人が作ったもので、で、必ずしも10まであるっていうのは限られていなくて、7までしかないものもあれば、もっと20とかまである方もある。
何あるの？
で、その中で義勇さんが使っている水の呼吸は、水の呼吸の師匠、あれもあれか、あの天狗の人が先生なのか、それで、その水の呼吸を教えてくれた、時に本当は10までしかなかったんですよ、型は。だけど、うん、義勇は天才だから自分オリジナルの技
あ
で、ここは大事なんだけど、これ伏線にもなってるんだけど、自分オリジナルの技としてもう一個11番目を作る、うん、それが11の呼吸なぎって言って、全ての技を無効化する、もうふわっつってどんな攻撃も自分には届かないっていうふわっていうなぎみたいな。
卑怯やなあれ。
超かっこいいですよね、ゆうさんね。で、そういうことです。だから11番目は自分で作ったオリジナルの技で、だから炭治郎にもできないの、あれは。
うん、あ、今はね。
はい。
あんまり言うのやめましょうか。
言わそうとすんじゃねえよ、だからよ。
あんまり言うのやめましょうか、うん、この辺はね。はい。はい、
なのであの戦闘シーンがあの、うん、無限列車編以上に凄まじいんで期待しててください。はい、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてなんですけど、ピスケさん結構連続で来ててどうしましょうかね。
あ、どうしましょうかね。いや、いいんじゃない。あー、すごいね。
さ、ちょっとね、多いよ。
じゃあ、漫画のところだけまとめて読んで、で、その後の、車の CM とか、アニメリメイクは、別に分けましょうか。
はい、じゃあ、漫画を分けましょうか。
うん、うん、うん。
はい。では、読ませていただきます。うん、ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おー、嘘食いをヤスさんがおすすめしてる。めちゃくちゃ嬉しい。富山さん、カイジと似てるけど、うん、一回見てくださいよ。絵のうまさとギミックの凄さ、アクション漫画としても超一級ですから。うん、富山さんが突っ込む気持ちもわかりますが、うん、なるほどって言っちゃいます。うん、はい、続けて354回アトロクより、はい、自分で自分のことをオタクだと認識しておりましたが、原作とあまり言わず漫画ではとか小説ではと言ってしまいますね。概念として理解して原作ではと聞いても違和感ないですが、多分使う癖がないのもあると思います。続けて、あと漫画をアプリくらいでしか読まず、アニメはアニメの作品、漫画は漫画の作品としてどんどん意識の中で分離していき、そのコンテンツをアニメも漫画も深く掘ることをしなくなってきてしまったのも、原作を使わなくなった要因の一つかなとも考えております。
なるほど、でもう次も読んじゃっていいかな。
次はこれですかね。富谷さんのおすすめされていた町田くんの世界、気になるな。ぜひ見てみます。
はい、とのこと。はい、これ、町田くんの世界って漫画のお話だよね。だったよね。富山さん
の。見たのは映画ですね。
あ、ごめんなさい。間違えちゃった。漫画の話かなと思っちゃった。
いや、町田くんの世界って漫画にもあるんじゃないですか。
原作は漫画なんですかね。じゃあまあ、今回のその原作のテーマにも合ってるから、いいか。はいはい。ね、嘘食いね、本当ピスケさんも読んでてくれてすげえ嬉しいです。なんか、賞取ったんじゃねえかな、確かこの間、漫画描いてる先生が、なんか、ツイッターで発信してたよ、嘘食い。そう。
もうね、
これ嘘食いこそね、かっこよく実写化してほしい、かっこよくね、かっこよくだよ、かっこよく実写化して、
うん、
あんた嘘つきだねっつってカリカリ梅をこうカリってやるシーンをかっこよくしてほしいなって思ってんだけど、
まだそういう話来てないんですよね。
なんか何そのすごい技とかがあるわけじゃないから、その演出でかっこよく見せる漫画だから、むしろ実写化しやすいんじゃねえかなって俺思ってんだけど、
でも福本さんの作品は本当に実写とかアニメとかですごいされてますけどね。
されてるね。
うん、
だからなんだっけかな、もう一個の、
うん、漫画があるんですね。
ギャンブル狂いの漫画もう一個あったじゃん。あ、タイトル忘れちゃった。あっちの方はもう実写化されてるのに嘘食いはしないん
で、
ね、面白いし実写化しやすそうな、うん、テーマなんでやってほしいなって思ってますよ、嘘食いはね。
アニメはほら書き込み度合いがすごい激しいから、うん、結構力いるんじゃないですか、だいぶ作画力というか。
いや、ね、難しいのは前も言ったけど、嘘食いはバトルシーンもめちゃめちゃかっこいいんで、あとね、あの先生がそもそもデッサン力とかめっちゃあって超うまいんですよ、ね。それでいてかっこいいバトルシーンをやってるんで、それを、再現できるアニメーターさんってほぼほぼいないんじゃないかなと今思ってて、それをしかもデッサンが崩れちゃう。じゃあ 3D でってなった時に、今度はアクションのかっこよさを 3D でヌルヌルやるのが、またそれはそれでちょっと、いや、そういう、なんだろう、60、 フレームでぬるっとやるっていうのともまた違うんですよ、アクションのかっこよさが。だからその辺がデッサン力ありつつかっこよく動かすっていうのが今のアニメでどこまでできるのかなって思ってるんで、そういう意味ではアニメ化にはあまり向いてないんじゃないかなって思ってるんだけど、
大概こううまいスタジオとかってもう本当に何年先まで抑えられてるじゃないですか、
うん、
だからなかなかね見つからないと思いますよ、そういう、うん、だからなんかボンクラナーのアニメータースタジオとかになってくるともうデッサンとかぐっちゃぐちゃだったりもするじゃないですか。
しんどいですよね。
ね。うん。しょうがないな。うん、アニメ本当にどこでも作ってるからさ。
うん。
でもまあ嘘食いはぜひ実写化にもしてほしいということでね。
そうだね。あと前少し触れたその漫画、例えば劇場版があってそれの元になったのを原作っていうのを、うん、非オタは言わない説みたいなのを見かけたんだけど、単に言う習慣があるかどうかってだけじゃないの説ね。そう言われるとまあそうなのかなっていう気もするけど、
作家とかね。
うん、あ、思い出した。かけ狂いだ。かけ狂い。もう一個の、かけ狂いも僕すごい好きで、かけ狂いはね、女の子が主人公なんだけど、その、ギャンブルだけで成り立ってる学園みたいなところがあって。
ああ、かけ狂い、俺、一緒の先生じゃないでしょ？
一緒の先生とは言ってないよ。
びっくりした。
もう一個のギャンブル漫画として、かけ狂いも。
全然絵柄違うから
さ。で、そっちは実写化されてるよっていうお話。
アニメにもなってますよ。
アニメにもなってる。そう。で、うん、で、あれもすごい面白くて、もう本当、
好きですよ、かけ狂い。
お嬢様前とした女の子なのに、そうそうそう、ギャンブルにだけはもう頭おかしいレベルの入れ込み具合になっちゃって、本当かけ狂いっていう。
本当に命かけますからね。
あっさり自分の命とかあっさりかけちゃって、うん、で、まあ最終的には勝つんだけど、やっぱり。あれもギャンブル漫画としては熱いですよね。うん、そうだから俺かけ狂いと嘘食いなんだったらコラボしてもらっても全然構わねえと思って
ます。ああ、それはもう見てみたいですね。
僕どっちも同じぐらいの位置に置いてて、僕二大巨頭だと思ってるんで、ギャンブル漫画のこの2作品は、
ね、なるほどね。
大好きですね。で、あとはそうね、そうさっきピスケさんが言ってたように、アニメはアニメで漫画は漫画で、その自分の中で分けて把握してると、そもそも原作みたいな言い方がしなくなってくるのじゃないかなっていう説ね。確かにそう言われるとそういうもんなのか。僕やっぱアニメと原作って割と結びつけて考えてて、でしかもその漫画の方が好きすぎるとアニメを見なかったりもするから、いや原作が思考だからって思っちゃったりする。
あ、でもそれはちょっとわかりますね。あまりにもそのアニメを見たときに、うん、あ、なんかこうちょっと違うなっていう自分の中で食い違いが起こると、うん、
ある、
まあ、結構声優さんの声がね全然合わなかったらちょっと嫌ですからね。
でね、いいよ、鬼滅の刃はすごい良かったですよ。アニメも良くてこんだけ大ヒットしたってことは、認めましょう。俺も俺だけは認めてやろうですけど、島本先生
に言うと上から
ファンレターでも送ろうかな俺だけはっていう感じだけど、まあ、鬼滅の刃とか、あと初めの一歩とか、アニメ化することによってより良かったものは確かにある、確かにあるのだが、かたやもうね、何度も引き合い出して申し訳ないけど、方針演技。
いやいや、それはもうなかったことっすよ。もう、方針演技、アニメ化されてないんで、はい。
2作だよ、2作リメイクして、両方ダメって、もう。
両方じゃないですよ。ちょっと私、個人的な意見ですけど、その、昔にやってた、まあ、方針演技は、まあ、キリはいい方だし、そこまで酷評されることもなかったかなと思うんですよ。
なるほど。
ただちょっとリメイクの方がワンクールっていう短さなのに、あれだけちょっといろいろ飛ばして詰め込んだっちゃっていうのはちょっとね。
そうなんだよね。やっぱその原作ファン ここですよ、ここで言っちゃう原作、この原作っていうの言っちゃうんだけど、原作ファンからすると、どのエピソードも大事で、どこも削ってほしくないみたいな思いがやっぱあるんで、それを、初めの一歩とか、鬼滅ぐらいにちゃんと丁寧に丁寧に1エピソードずつを、なんだったらは切り分けて、これは劇場版化して、これは第2期にしてみたいな感じをちゃんとやってくれたら、あ、作品を大事にしてくれてんだねって思えるんだけど、それを、いや無限の列車編はいらないでしょう、 はしょりますみたいなことにして、気づいたら煉獄さんにほどされると、いやちょっと待ってくれ、そこ大事だからってなるじゃないですか。
はい、
そういうのをやられちゃうと、僕はやっぱじゃあ原作思考ですわみたいになっちゃうのね、やっぱ。
好きな作品に、そうね、なんか原作に忠実に再現してくれないじゃないですか、大概は。
そうなんだよね。そうなんだよね。
まあ、しょうがないよ。アニメ編やから、まあ、こう、話数も決まってるし、なんやったら、こう、人気がありすぎて、オリジナルをちょいちょい挟んでくるったりもするじゃないですか。うん、いや、そんなの原作にないし、みたいな。うん、何この掛け合いとかって原作にないんですけど、みたいなこともやってたりするんですよ。ある。演出家によってもだいぶね、その色合いとかも違ってくるからさ。
いいよ、アニメオリジナルみたいなね、原作に追いついちゃってオリジナルを入れますみたいなのも、うん、面白きりゃいいんだけど、なんかどうでもいいエピソードをさ、ピッコロさんが運転免許取る話とか言うの、それ
そんなんの
うちゃん
そんなんか
面白いけど、エピソードとしてはピッコロだ、空飛べる人が免許取る話とかって何って思うしすげえ今っぽいシティファッションみたいなのピッコロさんがしてる絵も面白いけどドラゴンボールにいるのかそれちょっと思うし
もうなんかね、そういうのを誰も望んでるのも伸ばそうとしてるんですよ。
そういうの
結局追いついちゃうからしょうがないのは分かるんやけどもみたいなね。
だから
あれじゃないですか、12話、ワンクール12話っていうのはもうその辺もあるんじゃないですか。
そう、多分ね。だったらまだ1期2期で分けて間を空けてくれたりした方がまだいいっすわ。しかもその分ね、作画で力入れられたりとかもするから、ね、1期で大変だったでしょうから、しばらくお休みしてもらって、また英気を養ってくださいみたいなことを思えるから、こっちも。全然ね、それでもいいと思うんですけどね。
そうやっちゃうと今度スタジオ変わってたりするんだよね。あれ
これもある。
この前スタジオめっちゃうまかったのに、何これ2期違う絵になってるやんみたいな。
なんかアニメに詳しい人だったらそれ具体的な例えがポンって出せる。
あ
何司さんわかる？なんかその会社変わっちゃってダメになった作品。
ダメになったっていうか、ちょっと終わっちゃった。これ続きはっていうので私が思い当たるのはあれです。ゴキブリのやつ。名前出てこない。
ああまず違う、
なんだっけ、
マザタック、
ヤンジャンでやってる、
いやジョージのやつ、
ああそう
テラフォーマーズ、
テラフォーマーズ、テラフォーマーズだテラフォーマーズ、あれも変わったのですね、
会社
が
変わ
った
の、ね、
そうやったっけ、僕全然気づかなかったですよ、そうなんや、
確か変わってたはず、
そうテラフォーマーズ
ジョージ
ね、テラフォーマーズね、
あれ終わった？
どうなんだ、
ちょっと、ま、噂ですけど、まちょっと売り上げがモニョモニョって感じで、
そうやったんや。じゃあ僕アニメの最後見たのはね、なんかゴキブリ野郎が地球に降り立つ侵略開始かみたいなとこで終わった
。そう
でそれを続けてたんだけど、正直俺も原作はそっから追わなくなっちゃってて、まあその地球に来ちゃったで若干盛り上がるんですよ、だって1匹見つけたら30匹いると思えの話だからそれがもう大群で来ちゃった時点でいろんな組織の内部にも潜り込んできちゃってますみたいな話になってて、でうわどうなんのこれからみたいな盛り上がりは確かにあったんだけど、なんかそれ以降の話が、正直なんか新キャラとかいっぱい出てきて、まあまあ、絵はうまいし、バトルシーンもかっこよかったのだが、なんかやっぱその、火星という土地でやってた限定された空間での なんか面白さみたいなのは、
ね、
多勢に無勢みたいな感じで戦ってた頃の方が確かに面白かったし、キャラも立ってたなと思っていて。
ああ、なるほどね。風呂敷ちょっと広げすぎたのか。
そうそうそう、ちょっとね、うん、もったいなかった。まあどうなんだろう、まだ僕最後まで読めてないんで結論は出せないんだけど、うんうん、そんな感じですかね。
僕はね、ワンパンマンかな、
うん、あ、ワンパンマン、そうそう、ワンパンマンも、2期で、あいつ、なんだっけな、ヒーロー狩りとかも出てきてたんだっけ、2期の頃で。
あと、そうそう、テレビができた。
うん、天下一舞踏会みたいなのが始まって、水流っていう強いキャラが出てきて、そうそう、俺は原作、また原作って言っちゃいますけど、原作の水流対、埼玉くんバトルは、すげえ盛り上がってた、うん、イメージがあるんで、それをかっこよく再現してほしいなとは思ってんだけど、
ちょっとアニメがね、
なんかね、
いまいち。いや、まあ、前回のマッドスタジオだったっけな、あれ確か
でしたっけね。
そこが書かれてる作画力がめちゃくちゃ良かった、
ね、良かったよね。
だからそれを期待してたんやけど、スタジオ変わったからもう全然なんか間延びした感じのなんかテンポ感とか、うん、になってて、まあ、だからちょっと良くないですね、あれは。
そう、それと比べると、そうね、なんか2期残念だったなっていう、うんう
ん、そうなんですよ、そうなんですよ、だから続かないですよ3期っていうのが、
うんうんうん、
原作もっと先進んでるんですけどね。
そう、続いてますよ、今えらいことになってますよ今。
最高にキネシスのお姉ちゃんでしょ、
竜巻
ちゃんか。竜巻超強いっすな、
竜巻さん、えらいことしで
かして。あとほら、トップランカー出てきたじゃないですか、何やったっけ、名前何やったっけ、忘れてもらった
。第何位の人、
1位、
あ、ブラストだ、
ブラスト、ブラスト、
ブラスト、次元を移動してたから、ブラストは。ブラストと埼玉先生戦ったらどうなっちゃうのとか、ちょっと。
そうそうそう。ちょっとね、ブラスト強いんやなっていう感触はありましたけど、まだそこまでね、ちょっとしか出てこなかったから、あれでしたけどね。
あの人のすごいところはね、村田先生のすごいところは、ワンパンマンの作画担当の方ね。うんうん、ネット版で、隣のジャンプで連載してんだけど、ネット雑誌の隣のジャンプで連載してんだけど、はい、ネット版とコミック版とで内容を変えてるところ、
どういう
書き直してるんですよ。
書き直して、絵を書き直してるだけ、
絵も書き直してるし、エピソード追加したりもしてるのね。コミック版で、
それやめてよ、俺無料のやつしか見てないんやから。
そうだよ、だからコミックスを読まないと本当の最新バージョンじゃないんです
。
微妙にその決着の仕方とか変わってたりするから、うん、こっからもう一転がりするのみたいなのが付け加えられてたりするの、コミック版だと。だから、うん、コミック版を買わないとダメです。
ダメなんですか。
ワンパンマンは正解じゃないです。見方も、何コマ構成とかも変えてたりして、細かく。
ああ、そうね。
その既存の、ネット版だと、まあ、そもそもなんだろう、その、見開きによる驚きとかスピード感とかがないからってことらしいんだけど、うんうん、コミック版だとそれをちゃんとそのページをめくっていくそのスピード感とかに合わせて再度コマ構成を変えたりとかしてるのね、うんうん、それを絵のクオリティのレベルでやってるっていうのがすげえなって思ってて、まあ、原作付きとはいえ、
うん、
本当漫画が好きなんだな、あの人はって思いますね。
うまいっすね、あの
人。うまいね。うん、
いや、
はい。はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。もう、なんかすごい話してしまいましたね。なんか、全然お便り読まれてない感じが、するんですけど。ど
うします、次、もう一通ぐらいいけますか、
あと一通ぐらいにしときましょうかね。う
ん、はい、次もピスケさんだけども。ピスケさん祭りになっています。
はい。
はい。
はい、では、353回、アトロク拝聴。
うん、
ボクシーの CM を見てると、子供にこう言われたいという親の願望のみを移すのは、このコロナ禍でギスギスした親子関係になってしまった親からの 逆に自分がしてしまう都合のいい妄想を映像として見せてくれる感じがします、うん、本当は親は子供に優しくしたいですからね。
うんうん、
はい、
うん、はいはい、そう、僕が、あ、そう、そもそもアトロクを聞いてくださってるんですね、ピスケさんね、ありがとうございます。あの車の CM、 ボクシーのね、車の CM、うん、いやないわって俺が言っちゃったやつなんだけど男の子バージョンと女の子バージョンがあって、はいはいはいはい、男の子とお母さんが乗ってるバージョンと、女の子とパパが乗ってるバージョンがあって、あ、ね、どっちも、正直僕が言わせると、あの、なんだろう、歯が浮くようなセリフを子供に言わせてるんですよ、どっちも。男の子の方は、まあね、ドライブしたその先で、なんかどっかの、なんかよくわかんない、海っぺりのところで車止めて、まあ子供が言うんだけど、男の子の方は、俺がずっと守ってやるよってお母さんに言う。ね、で、女の子の方は、小学校とかだよ、小学校の割とその、もうちょうど反抗期が来るぐらいの感じの年頃の子で、女の子の方は、そのね、やっぱドライブ、お父さんとドライブしてて、まあそもそもお父さんとドライブ自体がねえと思うんだけど、まあドライブしてて、そのやっぱ止まった崖中海っぺり中で、お父さんよりかっこいい男の人って現れるのかな、みたいなことを言ったりする。うわーって思うんですよ。
歯浮くな。
いやでもほら、やっぱりね、そのボクシーはどんな車か知んないですけど、そういうね、車を買って息子娘とそういう話をしたいなっていう、そういう CM なんじゃないですか。
そうなんですよ。だから、ね、そのピスケさんが言ってるように、パパママ目線からだと正解なんだけど、だ、僕はその子供がいないんで、そのパパママ目線にはまだなれないのかもしれなくて、どっちかっていうと、子供ってそんなこと言わないでしょみたいな固定感じがあるから、うわ、何この CM って思っちゃったんだけど、要はそのパパママ目線だとこう言われたいっていう、その妄想みたいなところからできた CM だっていうのは、ね、まあ、多分確かだと思うんですよ。
だから買うのは親やからね。
そうそうそうそう。でもさ、車、ボクシー買ったところで言ってくれないでしょ、子供は、そんなことを。
いや、でも分かんないですよ。もしかしたらね、ちょっとこんな言い方悪いかもしれないけど、お母さん大好きな息子とお父さん大好きな娘なのかもしれない。
そう、だから、たまにいるよね。たまに本当に仲がいい親子っていうのがいて、芸能人とかでもたまに、わあ、すげえ仲いいんだ、この親子って思う。
なんか娘パパ好きっていうの、なんか、ねえ、羨ましいってわけじゃないですけど、そんなあるんかなってちょっと疑ったりするんですけど。
思うよね。
ねえ、お父さんとデートなのみたいなね、
うん。そうそう、なんか言ったりする子いるけど。
かっこいいお父さんやったらまたあれやけども。
まあそういうことか。かっこいいお父さんとか美人のママさんだったらあり得るってことか。
うん、
そういうことね。そういうことだったらなんとなく得心もいきますわ。俺だけは認めてやろうモードですけど。
そうですか、う
ん、かっこいいお父さんと美人な母親の場合っていう、
まあね、実際その CM の中でもそういう感じではあるんで、ちゃんとあのすげえ若々しいかっこいいパパと美人、若々しいお母さんみたいな感じで描かれてて、はいはい、でまた子供もよくできた男の子とよくできた女の子なんだけど、そらことだなってちょっと思っちゃったんですよ、見た時にね。まあまあまあ、でもそういうものだよね、映像作品なんていうのはね。だってそれを言ったらさ、異世界ものなんてほぼほぼオタクのさ、こうなったらいいなの妄想じゃん。異世界に転生したら自分が何もしてね、努力してねえのに、超、無双しちゃいまして、あれ俺またなんかやっちゃいましたみたいなセリフを言ってみたいなっていうオタクの願望が凝縮したのが異世界ものだったり
する
んで、まあまあそういう意味では、まあ、
全て願望です、ね、
そういうものでいいのかなっていう気もしますけど、CM ならね、うん、
はい、ということで、お便りはまだまだ受け付けておりますので、
うん、
はい、ツイッターのハッシュタググダラジ、ひらがなでグダラジと、書いて送ってください。
はい
はい、ということで、グダグダゲームラジオ第359回お便り会でございました。
はい、
ゴールデンウィークもうそろそろなのかな、うん、まあ、 とりあえずゴジラ対、キングコングを、見てですね、まあ、ちょっとこう鬱屈したこうコロナ禍を吹き飛ばせるような、映画になったらいいなと思っております。トミヤンと、
はい、先日実装されたウマ娘の新キャラカレンちゃんが当たりましてですね、カレンちゃんがあの URA ファイナルに優勝しまして、しかも僕初の温泉が当たったんですよ。温泉チケットが当たって商店街の、
あ、それも俺当たったことある、
当たったことある。僕初温泉がそのカレンちゃんで、
そうそう、あれエンディング変わるんですよ。
ですよ、ちゃんと温泉に入るんですよカレンちゃんが。で、
僕はもう、飛ばしてもうた。
もうね、カレンちゃんもうね、めちゃめちゃシナリオ良かったよカレンちゃん。あの、まあ、インスタグラマーみたいな設定なんだけど、その可愛いは正義みたいなキャラなんだけど、そのなぜ可愛いにこだわるかみたいなところがちゃんと語られてて、で しかもそのトレーナーさんと実は過去に一度会ったことがあるみたいなストーリーも絡んできたりとかしてて、めちゃめちゃ良くて、俺はもうね、完全に俺がお兄ちゃんだぞって思ったヤスト。
はい、カレンちゃん50連しましたけど来なかった井上塚でした。
それじゃあ皆さんさよなら。
はい、
さよなら。溺れた星を育む